この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。先ほどの大迫力の和太鼓は東京理科大学の和太鼓サークル和太鼓いつきの皆さんによる演奏でした。取材日は6月14日日曜日、東京理科大学葛飾キャンパス完成お披露目会の模様を佐藤文恵がお送りします。
まずはじめに本お披露目会の趣旨についてご説明申し上げます。東京理科大学葛飾キャンパスは2013年4月の開設当初からさまざまな機能充実を見据えた段階的な整備を進めてまいりました。そして昨年9月に競争棟が竣工し、これをもって葛飾キャンパス全体の整備計画が完成を迎えることとなりました。これを記念するとともに、本年4月の薬学部の出展により、葛飾キャンパスが一層充実発展することを願って本お披露目会を開催するものでございます。
東京理科大学の石川雅俊学長による式辞です。
我々は日本随一の理工系の総合大学として、いろいろな形で日本に合った産学連携を推進してまいりました。葛飾キャンパスでもそれをさらに推進したいと考えております。葛飾キャンパスが完成したことによって、葛飾キャンパスの中だけではなくて、この外側にベンチャーが集い、大手企業のサテライトラボが集い、金融系が集い、そういったものが大きなクラスを形成し、社会のイノベーションを推進していく、こういった形を願っております。
キャンパスの中だけでなく、葛飾をイノベーションを起こせる街にするという大きな地図が描かれてるんですね。
それではただいまより競争と見学会を始めさせていただきます。
共に作ると書く競争棟の見学会には、私佐藤もお供しました。エントランスにお邪魔してまず感じたことは開放感。壁がほとんどなくて、そして吹き抜けになっていて、とっても広々としてるんです。ソファーも置いてあって、まるでカフェのようなおしゃれなリラックスできる雰囲気でした。ソファーでは学生がお昼寝してることもあるそうですよ。研究でお疲れですもんね。
この競争棟のコンセプトでございますが、まず葛飾キャンパス最後のですね、一棟最後のワンピースというところでですね、この競争棟の方にはですね、学生さんの居場所ですとかですね、だから交流の中心となる場所というものをですね、考えておりまして、ここの中にはですね、研究室、教室、事務室というものがですね、入っておりまして、多様な用途をですね、複合的に実現をして、学生さんですとかですね、研究者、教職員がですね、影響し合うですね、競争の場というものを作り出しているということでございます。
競争棟の見学会では、東京理科大学先進工学部機能デザイン工学科の研究の成果についてもご紹介いただきました。綺麗な女性が座ってるなと思っていたら、なんとロボットでした。瞬きもしますし、本物の人間みたいなんですよ。松本義雄教授によるロボティクスの研究です。
ロボット話しかけてる。
新しい校舎の竣工おめでとうございます。
ありがとうございます。新しい校舎は最新の設備が整っており、学生の皆さんがより良い環境で学べるようになりました。これからも一緒に東京理科大学ぶを盛り上げていきましょうね。
素晴らしい。
これ人そっくりのロボットですけれども、こういうロボットとお話しするとやって応答するかって、自然に会話をするかっていうことで今研究をしています。認識した後にはチャット GPT で今流行っているの生成 AI が走っていて、そこにつないでいるので、何を聞いても一通り答えられますし、あとは大学についてとかっていう、そういう少し知識も入れてあるので、今大学についてのことで答えましたけれども、そういう研究をしています。こういうロボットで何をしようかというとですね、日常生活にこういうロボットが入ってくるのはなかなか先だろうと思うんですけれども、今は特別支援の学校の発達障害のお子さんにこういうロボットを使ってコミュニケーションを練習をすると、ソーシャルスキルのトレーニングをするとかですね、就職の面接の練習をするとかですね、そういうことに使ってみたりとか、あとはお医者さんの模擬鑑 患者って呼んでるんですけども、あのお医者さんになる方の練習相手としてロボットを使ってやってみようということもやってます。今あの薬学ここあのできましたけれども、薬学部のロボット先生方来られたので、あの薬剤師のお客さんっていうか、あの患者さんとしても使えないかっていう話先ほど言われたんですけれども、まあ、そういう応用先というのは考えられるかなと思ってます。
介護とかね、認知症の人なんかと対すると結構いいかもですね、
はいはい、そうですね、うん、認知症の方でなんか思いもよらないことを言われて介護職員の方はびっくりしたりとかあるんですけども、うん、そういう突然起こったりとかそういうことをするプログラムっていうのも作ってみたりしていてですね、うんうん、あのそういう介護とか医療とかある教育とかいろんなところで人らしいこう見かけを使って使い方があるんじゃないかと思っています。
私たちでは感じることのできないちょっとした難しい問題、足を正確に一歩ずつ地面に置くっていうことが非常に難しいんですね。でこれを知ることによって走るだけではなくて歩く用の義足の開発にも多分つながっていくんではないかってことを考えております。どうもこんなことをやっております、はい、どうぞもしよろしければあのぜひ実際触ってみて、あのどんなものか体験されてみてはいかがでしょうか。どうぞ。これすごい軽い走る用の義足ですね。はい、
下肢の切断をしているので、ランタン部って呼ばれるこの足の残っている部分があるんですけど、そこをそのままここにはめるとどうしてもこう外れやすいんですけど、こちらはここに真空の部分があって、ここであの空気を吸引して抜くことで真空にしてできるだけ外れにくいようにしているってことだと思います。あとは実はこれあの持ってもらって結構重たいなと思ったと思うんですけど、これでもあの生身の僕らの足よりは軽いですね。
そうなんですか。
はい、実は軽いんです。
私たちの足って重いんですね。
筋肉がまずあるじゃないですか。それがこっちにはないので、はい、
先進工学部機能デザイン工学科の教員をしています小原博明と申します。とても綺麗でいいとこですね。
ソファーとかで座ったりとかされたり。
そうですね、あのやっぱり学生って居場所がとても必要になってくるので、心安らぐところで遠慮なく本を読んだり自分のことに没頭できる空間とか時間ってとても大事ですよね。そういう意味ではこの空間っていうのはとてもこれから理科大の名物になっていい感じになると思います、はい。
先進工学研究科の機能デザイン工学専攻の修士1年生の小林と申します。僕たち学生としてはやっぱりこう学生同士で課題を得るスペースっていうのが今まで教室しかなかったので、こうやってみんなでワイワイガヤガヤできながら課題立ったり、あとは趣味のことだったりっていうのを自由に取り組める場所ができたのはすごい嬉しいですね。あとはやっぱりコンビニもありますし、スターバックスもありますし、自由にできる空間っていう認識がすごいに強いです。
学生にとって身近な存在の職員さんにもお話を伺いました。
東京理科大学の葛飾キャンパスで事務部長をしております鳥塚と申します。競争棟ができて特にこうご覧いただいて分かるんですけど、こうソファーとかがこう自由に置いてあるじゃないですか。すごくこう人と人の距離がだいぶ縮まって、結構あのよく見るのがあの本当にこうパソコン広げてあの議論してるっていうか話し合ってるような場ってよく見るんで、あのそういう場ってありそうで今までなかったと思うんですよね。そういう意味でこのまさに競争ですかね、共に作り上げるっていうか、いろいろ連携して融合して何かを生み出すみたいな、そういう素地みたいなものが、そういう文化みたいなものがこれから広がっていけばいいなと思ってます。
はい、なんか理系の方ってこう研究に没頭して自分の分野のことだけに集中しているというイメージがあったんですけど、でもこうやってこう横のつながり
が、うん、あそうですね、
うん、こう生まれる空間だと、
うん、そうですね、多分昔はそれで良かったと思うんですけど、今は多分社会のいろんな課題がすごく複雑になってきて、いろんなこっちの分野だけの知識じゃなくてこっちも一緒にやらないともう解決できないような課題ばっかりになってきてると思うんですよね。だからうちなんかあの分野すごい古典的な分野が並んでますけど、だからこそそういう融合っていうかそういう連携って大事なんだなっていう。 でも学生は多分学科に所属しちゃうので、そこだけのカリキュラムで終わってしまうのが多いと思うので、やっぱりこういうハードな面でこういうふうな環境を整えてあげるっていうことが大事なのかなって、それが少しずつこう浸透していけばいいなって思ってます。
最後に東京理科大学の安森敦雄理事にお話を伺いました。
すごい素敵なキャンパスで、
そう言っていただければ本当に我々もこういうキャンパスを作った甲斐があったということだと思いますね。
先ほど式典でお話を伺ったんですけど、はい、シリコンバレーの例が出てきていて、うんうん、あの日本にあった産学連携を提起する葛飾モデルということで、
うんはい、これはもうあの石川学長からお話がありました通りですね、やはりあの我々日本っていうのはやっぱりその科学技術、これが非常にあの国のためにも大事な まあ、そういう状況下で今このような世界情勢の中でですね、やっぱり日本のもう一度底力を出していかなくてはいけないと、まあ、そういう時に本学はやはり理工系の総合大学としては、まあ、最大規模を誇っている大学です。からこれもよくご承知の通り、葛飾区はやはりそういう産業が非常に盛んな地域であると、そうするとやはり次の産業を起こす、あるいは新しい技術を利用するという意味で言えば、学長からもお話ありました、またその後産学連携機構長からもお話をさせていただきましたけれども、まあ、スタートアップ、新しいものを作っていくということもとても大事になると、まあ、それがそういうバレエみたいなものがこの地域にできればさらに素晴らしいんじゃないかと、まあ、そういうことで、お話をいただいたということで、先ほどちょっとお話しあったように青木区長と木川学長、これは区法の方でですね、いろんな対談もしていただいて盛り上がったということで、先ほどのような構想はやはり産官学、これは一緒になってやらないとできないことですので、やはり我々は地域と、まあ、行政の皆様とも、また地域のいろんな皆様とも一緒になってやると、まあ、それが非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
私キャンパスに入った時にまず緑が本当に豊かで、そこに感動したんですよ。だけど10年前はこんなんじゃなかった。
そうですね、並木がですね、これはいろんな木が植わってるんですけれども、特に区の方でも植えられておりますメタセコイア、この表の通りにご覧になりましたですかね、冬になるとライトアップされる部分ですね、葛飾のライトアップを区の方でやっていらっしゃいますけれども、このキャンパスの前の通りが全部ライトアップ LED でされますね。あのメタセコイアも最初はもっとずっと細かったわけですけど、今は本当に大きな木になって、そういう意味ではここの緑もですね、地域の皆様も非常に喜んでいただいて、朝とか夜とかですね、非常に多くの方ここに散策に来られて、本当にそうなんですね。また昼間はこの辺の幼稚園保育園の皆さんも結構ここを通って公園に行かれたりされてますので、まあ、そういう意味ではいい環境になってきたかなというふうに思っているところですね。その先ほどの産学連携でこの地域をもっともっと大学地域、まあ、企業の皆様も含めてですね、活性化させていこうと、それをもっと本格的にやらなくてはいけないと、で、まあ、それは学長先生がまだ下書きですけれども、これからそれを具体化していきましょうと、そうすると先ほどのこの地域が葛飾バレーというような形に発展していくんじゃないかと、まあ、そういうことでご説明をされたということですね。はい、
葛飾バレーの未来構想を支えるのが、うんうん、東京理科大学の学生だと思うんですけど、うん、実力主義、
はい、これはですね、もう本当に本学が、まあ、創立時代、明治時代からですね、もう伝統として、逆に言うとその東京理科大学は厳しいと、入って大変なんじゃないかと、これは我々やはり誇りに思わなくてはいけないということで、必ずきちっとした力を身につけてから卒業して社会で活躍をしていただくと、これはやっぱり我々の考え方ですので、これは明治創設以来変わっていない考え方であるということで、今は人数は非常に多くご入学をいただいて、またご卒業をいただいてますけれども、またその皆さんが活躍していただく、これはもう我々が一番期待しているし、そのために日々努力をしているというところになると思いますね。
本当に頼もしいです、こんな素敵な大学が葛飾にある。先生のご専門は？
私は実はこのキャンパス のマテリアル創生工学科というところに所属をしていまして、本当の専門は実はガラス材料ですね。葛飾区でも切り子のガラスの、はい、清水ガラスさんやなんかもございますんですよね。我々の専門はこのガラス材料ということでありますので、このキャンパスもふんだんにガラスが使われているとは思いますけれども、
光がたくさん入って、
はい、そうですね。
以上、東京理科大学葛飾キャンパス完成お披露目会の模様を佐藤文恵がお伝えしました。東京理科大学の皆さんには交流を大切にしながら、さらに学問に励んでいただきたいです。そして葛飾区全体でイノベーションを起こしていく街を作っていきましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにも写真を掲載していますので、こちらも併せてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。